はようございます。今日初めて、今年初めて会う方はもういらっしゃいます。改めて今年もよろしくお願いいたします。それでは一言お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今朝も2020年最初の聖日礼拝を共に捧げることができることを感謝いたします。どうぞこの新しい年も私たち一人一人の信仰の歩みを神様が導いてくださり、またそれぞれが今願っていること思っていることを神様の前に注ぎ出して祈っていくことができますように、今日与えられましたこの御言葉を通してまた私たちの心を探ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。年が明けて今年は初めて国分寺キリスト教会の方で新年礼拝を行うことができました。そちらに参加された方も何名かいらっしゃると思いますけれども、本当に感謝でした。ということで、ここでは今日が今年最初の礼拝となります。御言葉の光のスケジュールに道理ではありませんけれども、詩編73編を今朝は取り上げたいと思います。お正月は私も実家に帰ることができて、昨日までだいぶゆっくりさせていただきました。本当に感謝でした。私もクリスチャンという環境で育ったので、正直あまりわからないんですけれども、私たちの国では一般的にお正月は初詣で寺社仏閣がとてもにぎわいます。1年の最初にさまざまな願い事を祈る、問題が解決するように祈る、それがたとえ自分勝手でわがままなものであっても、1年の最初ぐらいいいじゃないか、神仏に祈る時ぐらいはいい格好しなくていいんじゃないか、ご利益を求めて何が悪いだろうか、そんな思いで多くの方々が一生懸命願いを捧げているのかもしれません。私たちクリスチャンの信仰生活はどうでしょうか。この詩編73編を読んでいて気づかされることですが、ある意味私たち信仰者クリスチャンはさまざまな問題に対する答えをすでにもうもらっていると言えるのかもしれません。だからこそこんなことを願ったらわがままではないかとかですね、こんなことを神様に願っていいんだろうか、言っていいんだろうか、時にはなんかそんな縮こまった信仰生活になってしまわないか、そしてそれが、もし力のない信仰となってしまうのならば、それは考え直すことが必要ではないか、時には私たちは大胆に神様に求めることが、すべきではないか、ましてや私たちは、誠の神様に対して祈りそして信仰を持っているわけですから、ましてや神様に大胆に求めていくべきではないか、初詣のことなどを考えながらそんなことをに思わされています。すでに答えをいただいているのかもしれない。しかしそれと私たち一人一人がどのように信仰によって歩んでいるかはやはり別の問題ではないかと、そんなことを思います。数年前の NHK の朝のドラマの歌の歌詞に、その距離を競うよりもどう飛んだのか、どこを飛んだのか、それが一番大事なんだという、そんな歌詞がありました。私たちの信仰の歩みもどうやってその答えにたどり着いたのか、どんなところを通っていったのか、やはりそれが大事ではないか、そんなことを思わされます。その意味でこの詩編73編という詩編は、とても有名ですけれども、一人の信仰者が問題を抱えてそれをどのように解決していったのか、悩んで考え抜いて気づかされた、過程プロセス道のりが素直に歌われている、それは私たちにとっても貴重な経験ではないかと思います。この詩編を味わうことによって私たちも この作者がどのように悩んで、そしてその上で何に気づかされて、どこへたどり着いたのかを私たちも同じように体験していくことができる、そんなふうに思います。そういうわけで今日は、このとても内容の濃い詩編ですけれども、短い時間ですがその流れを共に見ていきたいと思います。73編の一節をご覧ください。誠に神は慈しみ深いイスラエルに、心の清らかな人たちに。けれどもこの私は足がつまずきそうで、私の歩みは滑りかけたと歌われています。神は慈しみ深い、これはもう決して変わることがなく、信仰者が忘れてはいけない真実です。ある意味それはもう答えなのかもしれません。しかしこの詩編の作者自身はとてもそうは思えない状態にあります。けれどもこの私は足がつまずきそうで、私の歩みは滑りかけた、自分の信仰の歩みがもうつまずきそうだ、もう滑り落ちてしまいそうだ、そんな危機的な状況にあるということを告白しています。でその理由は何でしょうか。彼はこのように言います。それは私が悪しき者が栄えるのを見て誇り高ぶる者を妬んだからだというんですね。さてこの詩編73編は詩編全体の中では第3巻という部分の最初の詩編となります。この第3巻は89編まで続きます。そしてその中でも83編まではアサフによる詩編がまとめられています。アサフって誰だということなんですけれども、音楽や歌の賜物が与えられていたレビ人の一族のことです。ですからおそらく必ずしも一個人とは言えないんじゃないか、そのアサフの一族の誰かが歌った詩編と言えるのではないかと思います。でこの73編は第3巻のそれぞれの詩編に共通している主題がまとめられています。そのテーマというのは、悪しき者や敵対する者によって虐げられている人が神様に叫ぶというテーマです。で言い換えれば、神様に信頼しているはずの信仰者がなぜ世にあってさまざまな苦難を経験しなければならないのかというテーマが歌われています。私たち信仰者を悩ませているのは苦難や試練そのものだけではありません。むしろ世にあって不信仰な人たち、神様に敵対する邪悪な人たちが繁栄して安泰であるかに見えるという、なかなか理不尽な理解できない現実、それが私たち信仰者を苦しめます。そのことが詩編73編にははっきりと歌われているわけです。4節から12節はこの悪しき者たちがいかに繁栄して誇り高ぶっているか、彼らが信仰に生きる人たちをどのように嘲笑っているかが歌われています。私たちは不信仰な人たち、神様に敵対する人たちが今この世にあっても裁きを受けたりですね、苦痛を受けたりして自分の不信仰や愚かさに気づけばよいのにと、そんなことを思ってしまうかもしれません。しかしこの詩編の作者が直面していた現実はそれと違います。悪しき者は苦しむどころか、他の普通の人たちが当然受ける苦痛さえ受けていない、打たれることもないと言うんですね。彼らは自分の思い通りに生きて成功しているかに見える、いつまでも安らかで富を増しているかのように見える。そんな彼らの姿に詩編の作者は激しい妬みを感じています。そしてこの妬みがさらに彼を苦しめているんですね。悪しき者たちが安らかで富を増していることに妬みを覚えてしまう自分はどうなのか。結局のところ前も神様から祝福されて繁栄して富を増し加えることを願っているのではないのか。結局お前もお前が憎んでいるあの人たちと同じ考え、同じ価値観を持っているのではないか。 そうじゃないならどうしてお前はあの富を増し加えて繁栄している人々を妬ましく思うのか。そんな思いが心の内に湧き上がって彼をますます苦しめているわけです。まあ、しかしもちろん信仰者の怒りはそれだけではありません。やはり彼は信仰者として神様が侮られている、軽んじられていることに怒りを覚えています。確かに私たち信仰者であっても繁栄や富を求めないわけではないでしょう。それを願う気持ちはあります。しかしそれ以上に受け入れられないのはやはりこの世にあっては正義が行われていない、そして悪しき者たちが神様をバカにしている、侮っているという現実、これが私たちを苦しめているわけです。さて、詩編の作者はそのように自分の正直な思い、受け入れがたい現実を神様の前に訴えていますが、その中でいくつかのことに気づかされていきます。13節をご覧ください。ただ虚しく私は自分の心を清め、手を洗って自分を汚れなしとした。これは一体何を言っているのでしょうか。作者は自分を清く保とうと努力してきた、自ら清く歩もうとしてきた、そして自分の潔白、正しさを主張しようとしてきた。それしかしそれが虚しかったと告白しています。これも作者が達した一つの結論といえます。それは自分の信仰の限界、無力さの告白でもあるのです。図らずもこの告白は彼がこれまでいかに自分の力に頼ってきたか、自分の努力によって信仰を保とうとしてきたかの告白でもあるということです。自分はこんなに神様の前正しく歩んできたはずなのに、言われのない抽象や言いがかりにも自分は耐えてきた、自分は神様の前に決して間違っていないことを言ってきたつもりだ、しかし現実は変わらなかった、悪しき者は相変わらず安らかで富を増している、私の歩みは何だったのか、虚しいだけなのか。このように告白しつつも作者は自分自身の信仰の問題に気づき始めているように思います。彼はいつの間にか自分の力で、自分の努力で信仰を保とうとしていた、そのことに気づき始めているわけです。14節ですが、私は休みなく打たれ、朝ごとに懲らしめを受けた。これも偽らざる思いの告白です。ここで彼は今自分が受けている苦しみや苦難を神様からの懲らしめと受け止めようとしているのかもしれません。それは自分を正しい道へ導くための神様からの懲らしめなのだと、まあ、彼自身はなかなか納得はできていないんですけれども、そのように思うことで自分は納得させようとしているのかもしれません。さて、15節です。もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろう。これは何を意味しているでしょうか。まあ、いろんな、もう詩編73編はとても有名な詩編で、もある有名な牧師はもうこれ詩編一つで一冊本を書いているぐらいなんですけれども、まあ、多くの方が、まあ、理解しているのはこの言葉がこの詩編の作者の思い、信仰が大きく変化していく一つのきっかけ、ターニングポイントになったのではないかと理解しています。もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、まあ、この詩編の作者がこれまで語ってきたことは実は自分自身の心の内にある思いだったんですね。彼は自分の心の中で自問自答していました。心の中で神様に叫んでいました。しかし彼がそのままの状態であったならば、いつか作者は自分の考えや思いをみんなの前で、公の場で語って叫んでいたかもしれないと振り返っています。しかし彼はそのままの気持ちや言葉をみんなの前で公の場で語るのを思いとどまったというんですね。 もし彼がそのままを語っていたならば、公の場でそれを語っていたならば、多くの人々、特に次の世代を担う人々の信仰を傷つけ、動揺させることになっていただろうと彼は言っています。もちろん私たちは信仰の友とさまざまなことを分かち合うことが大切です。特に親しい人とか、本当に心を許せる人と分かち合うことは私たちの信仰にとって励ましとなります。で、時には祈り会の場で、なかなか祈り会に来る機会がない方はぜひ出席していただきたいと思いますが、なかなかこの礼拝の場では、個人的なことまで分かち合い祈り合うことが難しいんですけれども、祈り会の場ではできるだけそういうことをしようとしています。あるいはとても大事な問題であれば、こういう礼拝の場でも礼拝が終わってからですね、このことを祈ってくださいと、明かしすることもあると思います。ですからこの73編15節が言っているのは、個人的な悩みや苦しみを祈り会や礼拝の場で言ってはいけないとか、そういうことではないと思います。しかし何でもかんでもそのまま言ってはよいということのことではない。特に信仰が揺さぶられ落ち込んでいる中にある渦中で、自分の心でまだまとめきれていないそのままの考えや思いをさらけ出すことがいいとは言えない。特に他の人々の信仰を傷つけつまずかせるようなことを言ってはいけないということではないでしょうか。もちろん繰り返しますが、信仰の悩みや苦しみを誰とも分かち合ってはいけないということではありません。しかしやはり私たちは基本的にはまず神様の前に出る、神様の前に出て祈り、御言葉の導きを求めるということではないでしょうか。それなくして信仰の問題や課題の解決はありません。あまりにも信仰が揺さぶられ落ち込んでいた作者はそのままの思いを語ってしまいそうになりました。しかしそれは信仰の交わり、共同体を動揺させ、そして彼が憎んでいたはずの悪しき者たちと同じように神様の皆を汚すことになっていた。しかし彼はギリギリのところで守られたと告白しています。私もこうやって毎週メッセージを語っていますけれども、なかなかまとめきれない、聖書を読んでいてもそういう苦しみがやっぱり多いんですけれども、で時にはもうこのまんま語っちゃおうと思う時も、でもそんな時やっぱりこの御言葉を思い出してですね、でもやはり今本当にもう一度自分の心の中でそれを思い返しながら、本当に神様の栄光を表す、そういう言葉は何だろうかということを考えて、やはり、語らせていただいているなと思います。言いたい放題言う、タレントなんかではね、この人は言いたい放題言って面白いという人もいるかもしれませんが、やはり私たちキリスト者はそうではないんだなということを改めて思わされます。最後の点に入っていきたいと思いますが、そうやってギリギリのところでこの詩編の作者は守られました。しかし問題の解決にはまだ至っていません。このことを理解しようとしたが、それは私の目には苦役であった。16節でこのように言っています。自分の問題を理解しようと納得しようとしていますけれども、それは苦痛でしかない。さらにもがき苦しんでいます。しかしついに彼にとって決定的な時が来ようとしていました。それが17節です。ついに私は神の聖所に入って彼らの最後を悟った。今朝はこうやって詩編からメッセージをしていますけれども、なかなか詩編を理解するにあたってこうでないといけないっていう解釈はないなと改めて思わされます。もちろん大体こういう意味だと多くの人が理解している共通の理解というものはありますけれども、やはり一人一人がですね、個人的に詩編を味わっていく中で教えられることは様々ではないかと思います。 そういう意味で今朝は私自身が教えられた視点からお話ししているとまず申し上げておきたいと思います。詩編の作者が神の聖女に入ったとは一体何のことでしょうか。まあ聖女というのは神様がそこに臨在しておられる、おられるという場所ですから、神様の前に出た、神様の臨在の前に出たということでしょう。それならば個人的な祈りの中で答えが示された、与えられたということで良いのかもしれません。しかし今回私はやはり作者は文字通り神の聖女に入ったんだとそのように理解します。というのはこの詩編の作者はアサフ族の人でした。アサフ族の人というのは彼自身が神様の聖女に仕える人なんですね。神様の聖女に仕えるレビ人です。彼は神の聖女に入って共に主に仕える人たちと一緒に神様を賛美し礼拝していた。その時に彼は真理に気づかされたということではないでしょうか。私たちの信仰もあるいは信仰の理解も時代の影響流れを受けていると言えるかもしれません。どちらかというと今は信仰も個人的に理解されがちな時代なのだろうと思います。まあそれはある意味時代の流れ、私たちも時代の子ですから時代の流れの中にあります。しかし聖書は個人主義とも全体主義とも違う信仰の共同体、つまり私たちとってのこの教会の大切さを一貫して教えているように思います。というよりは信仰は決して個人的なことで完成することはない、これは私自身も確信を持って言うことができると思うんですね。もちろん信仰はある意味個人的なものです。しかしその信仰はただ個人で完成するものではない、やはり信仰の共同体、教会、信仰による交わりの中でこそ私たちの信仰は完成していくということです。その意味でこの詩編73編は個人的な悩み苦難の叫びであると同時に神様と共にある交わりの豊かさと祝福を歌っているように思います。悩み苦しんだ作者に答えが与えられたのは神の聖女に入った時、神様と共にある奉仕者たちと一緒に神様を賛美し礼拝し神様の御前に出た時、その時彼に答えが与えられたということです。もちろん個人的に聖書を読んで思い巡らし祈ることは大事です。しかし私たちが計り知れない神様の御心とご計画に気づかされるのはやはり主にある兄弟姉妹との交わりの中で、信仰共同体のである教会の中でとは言えないでしょうか。私自身まだ信仰悩みの途上でありといってももう50歳を過ぎてしまいましたけれど、まだまだ未熟な信仰者に過ぎませんが、これまでの悩みを振り返って信仰の秘訣は何ですかと聞かれたら、これだけは答えられるといつも思っています。それはどんなに信仰が落ち込んだり弱った時でも教会を離れることはなかったということです。こんな状態で礼拝に行って意味があるのかとかですね、こんな気持ちで教会に行っても喜びも楽しみもない、そんな時期もありました。しかし神様の憐れみで教会を離れてしまうことはなかったんですね。神様は不思議な導きの中で信仰を回復させてくださいました。まあ、なかなか具体的に言うのは難しいんですけれども、落ち込んでいる時もですね、まあ、ある意味もうルーチンのように習慣のように教会に行ってるだけの時もありました。しかしそれは決して無意味なことではなくって、毎週毎週気が済まない時も、なんか落ち込んでる時も、まあとりあえずって、もう本当に私の場合はとりあえずという感じで礼拝に教会に行きました。でもその中でこそ神様は信仰を整え、またもう一度 高めてくださる、そういう経験は何度もしてきました。そういう意味でこの詩編の作者も悩み悩み抜いた結果、しかし結局答えは主にある兄弟姉妹と共に捧げる礼拝の中にあったと告白しているのではないでしょうか。今朝は、この詩編の結論については簡単にしかお話しできませんが、しかし最初にお話ししたように彼が結論に至ったその歩み、それこそが大事なのだと今朝確認したいと思います。このような苦しみ悩み内なる信仰の戦いを通して作者が気づかされたことは、もちろん今言いましたように彼らの最後、つまり悪しき者たち不信仰な人たちの最後でした。彼らの繁栄や安泰は永遠ではない、一時的なものに過ぎないということに気づかせてくださいました。しかしそれ以上に大事なのは、信仰者にとって何が幸いであるかということに気づいたということです。彼は私は絶えずあなたと共にいましたと告白しています。この73編の作者がほとんど愚かな獣のレベルにまで落ちていた、まあ、彼は自分のことをそのように言っています。そこまで落ち込んでいた時でさえも神様は彼と共におられたということに気づかされたのです。神様は彼を決して見放さず、諭して導いてくださっていました。しかし神は私の心の岩、常しえに私が受ける割り当ての地、これは本当に素晴らしい信仰の告白であると思います。これは私の存在のすべてがただ神様によって支えられている、私にとって何よりも必要なのは神様ご自身であるという信仰の告白です。だからこそ彼は私にとって神の御そばにいることが幸せですと告白することができました。たどり着いた結論は結局知っていたことかもしれません。信仰者にとっては当たり前のことかもしれません。しかしこの詩編73編の作者が、しかし私にとって神の御そばにいることが幸せですと告白できた、そこに至る彼の信仰の歩みを私たちは本当に尊いものだと思うのではないでしょうか。信仰者にとっては当たり前のことかもしれません。もう聖書のあらゆるところで語られていることです。しかし73編の作者がこのように告白することができるまでの経験、彼が通った道がどれほど貴重で大切であったかを私たちは改めて知らされます。この作者のようにですね、私たちもこの信仰の告白を本当に自分のものにできるならば、なんと幸いなことかと思います。お祈りしましょう。